ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には、読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。先日ですね、ちょっと面白そうな本を見つけたんで、思わず購入をしましてですね、その本っていうのが、その本を書いた方、著者が日本全国いろんなところで偶然、お店だったり何だったりで居合わせた、いわゆる面白くない話、その場所で展開される、別の人とですよ、が偶然話してるのを聞いた、その面白くない話をまとめて収集して、それを一冊にまとめたっていうものなんですって。で、その方が収集してとか一冊にまとめて、割と分厚い本だったんですけど、それがちょっとタイトルも面白かったんで、面白くない話辞典っていうので、へえと思って買ったんです。で、読んでみて、確かにね、読んでみると、なんだか確かにこういうの見覚えあるなとか思いながら、ちょっとこっちまでこっぱずかしくなるようなですね、いわゆる面白くない話がいっぱい収録されてたんですよ。で、最初のうちは良かったんですけど、読んでるうちにふと思ったのが、このラジオ大丈夫かっていうね。このラジオそれ大丈夫かなってちょっと思いながら読んでたっていう話なんですけど、ちょっとそんな話からちょっとこう入っていければなというふうに思っております。ということで、30分気軽に聞き流してください。ラジオ読み人知らず始めてまいります。さっき言ったみたいに、筆者の方が自称面白くない話を収集する収集家みたいなことを、そのネタで本のね、あれに自己紹介欄に書いてあったんですけど、皆さんがパッと思い浮かべる話も多分結構あると思うんですよ。で、例えば何でも喫茶店でも何でもいいんだけども、電車の中とかでもいいんだけども、よくその男同士が集まってさ、よくわからないノリが始まるときがあるじゃないですか。内輪ではすごく面白いと思ってる天丼みたいなのが、その本人たちは面白いと思ってるから、周りがよく見えなかったって声が大きくなってるんだけど、周囲が冷静に聞いてると何が面白いのかよくわからないみたいな、いう話がいっぱいこう、4パターン、大きく4パターンぐらいに分けて乗ったりとかしてるんですよね。結構その内輪乗りとか、あとはありがちなやつだと、その男性と女性のペアで、男性がすごく自分が面白いことを言おうと思って、もしくは自分が面白いことを言えてると思い込んで、こういろんなことを話をしてるんだけど、女性の方があんまりよくそれを理解してないみたいな、そのちぐはぐなところに生まれる、変な寒い感じの空気だったりとかっていうのが、うまいことこうその収録されてるんですよね。細かいのはその本読んでいただけるとわかるかなと思うんですけど、私もその面白くない話辞典って、視点がすごい面白いなと思って、で一応その紹介、私それネットで買ったんですけど、ネットのその紹介文のところに、面白くない話をしたくない人は買ってくださいみたいなのが書いてあって、でもそれって視点として、いや、自分がそのものを話してる時って、あんまりこう自分の話がどういう風に受け取られてるかって、あんまり考えなかったりもするじゃないですか。それ特にその、自分が例えば目の前で話してる、その直接会話してる相手だったらまだあれだけど、ただお店とかで話してて、お店の周りのもう全く無関係な赤の他人たちが今の自分の話をどう聞いてるかな、そんなこと普通考えないわけですよ、会話してる時って。でもあえてそういう視点を、その筆者を要するに完全に赤の他人として、言っちゃえば盗み聞きなんだけど、たまたま聞こえてきちゃったやつを記録しておいて、それを本に載せてるって話なんで、なかなかそういう視点ってないじゃないですか。完全な外野がその話を聞いた時にどう受け取るかって、その人がちょっとこう若干論評とかしてる部分もあるんだけど、これはこういうポイントが面白くないとか、こういうふうに話を展開したかったんだろうけど、ここで一人が変なこと言っちゃったから話の展開がおかしくなってるみたいな、結構分析をしたりとかして、最後ちょっと分かりやすく星いくつみたいなのでつけたりとかしてるんですよね。で、それを読みながら、 なんかあのさっきのいくつかのパターンに分類されてるんですけど、それが面白くない話自体が。でなんかトータルで思ったのは、なんかなんつうのかな、その話してるその当事者たちが、まあそれは複数人の、さっき言った男だとか4人組5人組とかでよく怒られる、よくわかんない、そのなんか本に書いてあったのが、あの山崎春のパン祭りっていうのがよく乱用されるらしいんですよ。そのなんとか祭りっていうのが多分使いやすいからだと思うんだけど、いやこれもう俺たちのこれやってるやつなんとか祭りじゃんみたいな、春のなんとか祭りじゃんみたいな、なんかその天丼で使われやすいみたいなパターンがいくつかあるらしくて、そういうのも紹介されてたんだけど、なんかその別に複数人であろうが、例えば1対1、先ほども別に男性同士女性同士でもいいし、まあ男性女性のペアでもいいんだけど、なんかそういう中でこう共通点としてあるなと思ったのは、面白さをこう生み出したいっていう、そのなんだろう、俺が面白いことを言ってやりたいとか、この場を俺の一言でも一気にもう展開を変えてやりたいとか、この場のノリをもうどんどんどんどん自分たちの、私一人じゃなくて複数人でグループで、俺たち、この俺たちだからこそ生み出せる面白さみたいなのを、ちょっと周りの人にもこう披露したいとか、なんかそれに自分たちがこう面白さを生み出してる状況を自分も感じたいみたいな、っていうその欲望を優先してるっていうのが多分その、なんだろう、結果的に寒くなっちゃう要因の一つだと思うんですよね。でなんかこうなんつうのかな、自分たちだけ、その当事者たちだけがめちゃくちゃうまいこと言ってる、もうめっちゃ俺今これすっげえいいこと言ったじゃん、もう遠い側面でめっちゃドンピシャなこと言ったじゃんみたいなことを当事者たちだけが思っちゃってるっていうのが多分その痛さというか、多分寒さにつながってて、そこをこううまく汲み取って一冊の本にまとめているっていうのが、そのさっき言った面白くない話時点の、まあこうその本としての斬新さっていうか、まあ、ちょっとまあその初めにって本の初めのところに書いてあったけど、まあ、正直その筆者あんまり性格は良くないと思うんですよ正直。だその話を聞き取ってさ、分析までしてさ、それを結構300ページぐらいなんですよその本が。だ結構話がまとまってるんだけど、多くの話がまとまってるんだけど、やってること自体結構性格良くはないじゃないですか。でそれは本人も書いてて、正直私はこんなことやってるから、ね、政治家が良くありませんということが書いてあって、それを前振りにしてそういういっぱい面白くない話が書いてあるんだけど、やっぱりね、その自分たちの話これ今めっちゃ面白い展開になってるじゃんとか、いやめっちゃこれ今面白いこと自分一撃で言ったじゃんみたいな、その当事者がすごくそれを思い込んでるっていう構図が多分すごく痛くって、でもしくはその当事者が思ってて、その相手の人はすごくそれを冷めた目で見てるみたいな、だからその思い込みっていうところに多分その痛さの多分こうポイントの一個あるんだろうなと思ってて、なんかそれがこうそういう視点で見ていくと、なんかそのいわゆる思い込みとかっていうその視点でも、さっき言ったみたいにパターンがいくつかやっぱりあって、なんか一つあるのはさっき言ったその周りのすごく誇張しちゃうパターンのやつ、でも男同士、男のグループは結構多いと思うんだよこういうのね、割となんか自分たちのこのなんかあるじゃん、その一年みたいなさ、俺たちも俺たちが集まればもう絶対何でも面白くなるみたいな、こういうの陥りがちなんですよ男たちって。で特にその部活の友達とかさ、なんか俺たちが話すのがいつもなんかすごいなんかこういう展開になってなんかやばくないみたいな、なんか俺たちだけしかなんかこういう展開にならないな、周りのクラスで騒いでるさ連中とかってなんかあのバカみたいな流行りのこと言ってるけど、俺たちだけなんかこういう違う笑いを生み出してるよねみたいなことになりがちなんだよね。でその周りにちょっとひけらかす系のやつもあれば、グループで話してて一人がボケのつもりで言ったそれが埋もれちゃうみたいなパターンもあるわけよ。そのなんかテンポ、そこまでうまいことテンポよく話してたのが、まあ、さっきの彼のパン祭りじゃないけど、まあ、それじゃなくて変なこう本人としてはつながってるんだけど、なんか周りから見るとあまりにも突拍子もなくて、あまりボケにもなりきってないみたいな、なんかボケってやっぱり難しいんですよね、すごいね。ボケ方によってその埋もれちゃうと全然もうなんかこいつ急に何を言って、なんかさっきなんか言ってたけどなんて言ってたのみたいなことになっちゃって、もうボケ、まあこれボケだけじゃないんだけど、これはごめんなさい、私の持論で言うと確認された時点でお笑いは終わりだと私思ってるんですよ。あれってどういう意味だったのっていう確認を取られた時点でもう お笑いとしては私は終わっちゃうと思って、要するに説明しなきゃいけないじゃん。笑いって基本的にその笑いがどういう面白さなのかって説明にか入った時点でもうあんまり面白くなくなっちゃうと私は思っていて、でそのさっき言ったその埋もれちゃうパターンのやつは周りの流れを自分は組んでる、もう的確に組めてると思って、しかもそういう人に限って大きい声で言わないのよ。なんかこう引き芸っていうの、引き芸でちょっとポロッとなんかうまくこう韻を踏んでるのか分かんないけど、さらっと言ったことが周りの人はさらっと言われすぎて、しかもそれがこう飛躍が2段も3段も飛躍してるからその瞬間気づかれない。でこれもなんか なんだ、可愛さもありかわいそうでもあるのが何回か言っちゃうんだよね、そういう人ってね。あのさらっと言って、でそこで気づかれなかった、うわ気づかれなかったっていうことに対して結構本人は傷つくわけよ。だから数分後にもう一回同じようなボケをかます、あ、叩いちゃうね、かますわけよね、ボーンって。で周りはなんか、いやこいつさっきもなんか似たようなこと言ってた気がするなぐらいになってくる。でもあんまり反応してくれない、要するに周りは理解してないから。でもうあと数分後にもう一回同じようなボケをかました時には、もうその人はなんかずっと変なことを言い続けてる人みたいな感じになっちゃうけど、もう人じゃあんまり面白くはなくなってるわけだけど、だからさっき言ったみたいにその説明が必要だったりとか、あの何回かそのいわゆる同じことを叩き込まないと理解されないような、要するにこう相手の理解が少し時間かかっちゃうような時点でもう多分あんまり面白くはなくなっちゃうんですよね、そういうのって。っていうそこのバランスを自分は取れてると思ってるけど実は取れてないよみたいなところの面白さが、あ、面白さっていうのはそのいわゆるそういう面白くなさを面白いっていう風にしてるのがその本なわけで、でもこれ結構やっぱり今話してる中でもなんか聞き覚えがあったりとかね、変な話でなんか身に覚えがあったりとかね、あのそれは自分としてもそうだし、なんかその学生時代にそういう話をしてる人がいたなとかっていうのは結構多分ある人いると思うんですよ。それがだから多分またその本のなんだろう、こう話題になってるポイントだと思ってるんですね。だからそのただただその人が収集した話でこういう話があったんだじゃなくて、どっかなんか見覚えがあったりとか、なんか見たことあるんですよこういう人みたいな方は、また面白いところなんだけど、あの私もなるほどなるほどと思って、なんかこういうの、うわなんか学生とかこういうのいたなとかね、こういう大学生とか見るなとかさ、あとまあさっき男性同士の話ばっかりしたけど、女性同士の話とかもやっぱり載ってて、当然それはで女性同士だとまたそれはそれで少しこう男性とは違う、なんだろう、面白くなさみたいなのがあって、女性とかだと結構突然話ぶった切ってるとかするみたいなんで、なんかね、そのこれまでなんかすごくいいテンポで話してたのが、急になんか一人がなんかこうそれもあの違うボケ方とか違う例えとかをした時に、要するに片方の女性が飽きちゃうみたいな、で結構その飽きてもういいやみたいな感じで次に行っちゃうみたいな話のぶった切りみたいな感じで面白くなくなっちゃうみたいなこともあるみたいで、それまたなんだろう、あの男性同士で出てくるこう空気感と女性同士だけで、要するに男性がいない環境でしか生まれない会話のテンポみたいなの多分あるんだろうなと思って、そういうのも面白かった、客観視できて面白かったんだけど、何ページか読んでるうちに、なんかそういえばこれ私のこのラジオ大丈夫かと思ったわけですよ。なんかいやだってこれ私散々これなんかこうすごく冷静に達観してさ、なんか分析してみたいな感じになってるじゃん今で、いやなんかこういうことあったなとか、なんかなんならちょっとこう自分もこういうなんかグループになんか入ってなんかこういう振る舞いしちゃってたかもしれないなとか思うんだけど、なんかこのラジオの、しかも私これ一人喋りだけど、これ誰かとまだ喋ってたりとかさ、会話してればまださ、その相手の方が面白いこと言ってくれたりとかするから、そこでなんかその瞬間にしか生まれない面白さもあるけど、もう一人喋りってもう私が作っていくしかないわけで、でしかもなんか一人で喋りながら、そこそここれまでまあ今これ二十数回やってますけど、まあ過去のね回聞いていただければわかりますけど、まあちょこちょこなんかいろんなものをいじってきたりしてる回もあるわけですよ。なんかあのそれこそ見も知らぬおばさんのこといじったりとかね、結構ひどいこと言ってるわけですよ私も。ってなった時にさ、その要素だけ見ればよ、一人喋りでなんか私の気分に応じてなんかいろんな人いじったりとかして、でなんか逆になんかこうすごく一つのものにものすごくあのをなんかよいしょして、それをひいきにしたりとかねみたいなことも喋ったりとかしましたよ。でその要素だけをくくってみたら、完全に私もエントリーするあの恐れがあるあの内容だと思ったわけですね。要するにでこれ私のこのラジオ聞かれて、しかもラジオだから何回でも聞けるじゃん。それってあのさ、あのたまたま居合わせてその瞬間に聞けた会話を収録してるから、多分あれってまた面白さがあると思うんだけど、私のこのラジオみたいにね、こうやって収録されて、あの録音もされて、でアップロードされて、Spotify でも何でもいいですけど聞いていただくってなった時には、もう延々にこの私のこの人の喋りつまらない話が延々に皆さん聞けるわけですよ。こんなもんだって袋叩きじゃん、もう完全に。もうだって会話って要するに何だろう、100歩譲ってさ、面白くない話っていうのがあれが救われるところがあるとしたら、もちろんあれは収録されちゃってるんで、もちろんその個名とかは出してないけどね、イニシャルとか仮名でやってるけど、その会話劇っていかにつまんなくても、しかもそのいかにその内輪乗りで周りから見たらすごくドン引きするようなっていうか、ドン引きまでいかないけど、まあちょっとこう白ら々しく見えるようなものだったとしても、そこで話し切っちゃったことはもう終わりじゃないですか。要するに保存されないじゃん。その瞬間でその人たちがバーンと盛り上がってて、周りはどう思ってるか分かんないけど、保存されないっていうのが多分一つ救いだと思うんですよ。保存されちゃってるけどね、この本でね。されちゃってるけど、当人たちからすれば保存されないっていうのが唯一の救いで、まあ要するにまあこっぱずかしさとかがまあ丸々残んないんだけど、まあこれ自分でこんなこと言う、いや、こういうことやってていうのもあれですけど、 私がこれ話してることは全部30分録音されるわけですね。完璧に保存されるわけですよ。これ分かります？保存される内容を話すってなった時に、どれだけ私が面白くない話をね、避けなきゃいけないかって話になってくるわけだけど、まあ、これも、ね、難しいんですよね。面白くない話を避けようと思っても、さっきから言ってみたように、周りがどう思うかなんて分かんないじゃないですか、正直な話。だからもう話すしかないわけなんですけど、一人でしかも30分。それが嫌なら、もう誰かに仲間を呼んできてね、私よりも面白い人を呼んできて、一緒に喋ってもらって、面白く私をしてもらうっていうね、ことをやるしかないわけなんだけど、いや、だからちょっとね、それが私途中からもうなんか読んでて、なんか自分がやってるこの一人喋りってなんか非常に、周りから見たら痛いことをやってるんじゃないかっていうね、気がしてきて、途中から読むの嫌になっちゃったんですけども読みましたけどね、最後まで読みましたけど、途中からも読むの嫌になっちゃいましたから、すごい自分がなんか一番痛いことやってるの自分なんじゃねえかっていうねことがしちゃったんだけど、ただこれも繰り返してますけど、まず思ったのは、その面白くない、面白くないもそうだし、それ以外の評価もそうだけど、何らかの評価っていうのは外野がするものなんだっていうのがもう厳然たる事実としてあるんだなってことをまず思ったわけです。改めて自己反省としてもこれはあって、もう自分が面白いだろうって思ってバーンと突きつけるっていうのは別にそれしちゃダメだと思わないけど、別にそれがどう突き返されるかっていうのはもうそれはあなたの範疇というか、あなたのもうその力の外にあって、いくら自分が面白いだろう、すごいだろうと思って突き出したものでも、周りが1ミリも反応してくれないみたいなこととか、普通に、まあ何なら舌打ちされるみたいなね、こととか普通にあるわけですよ。で、なんていうかな、これも私のなんかこう本読んだ上でのとか、まあ、それを踏まえてのこうなんとなくの感覚なんだけど、なんかこう極端に言っちゃうと、なんかその場の自分以外、自分以外のその場にいる皆さんを盛り上げることができれば、まあ、なんだろう、成功っちゃ成功じゃないですか。で、これポイントなのは、自分以外を盛り上げるってことなんですよ。要するに、これ面白いだろうと思って、自分が一番受けちゃってたら、多分それって面白くならないですよ、そういうのって。でよくその分かりやすく言うと、どんなに面白いボケとか、どんなに面白い例えでも、その人が、もう言う前から笑っちゃってたら、あんまり面白くないってことあるじゃないですか。まあ、それでも面白いことあるよ。もう思い出し笑いしちゃってて、思い出し笑いも含めて面白くなっちゃうみたいなこともあるって、これって結構実は難しいと思うんですよ。もうなんか要するに、笑っちゃってるってことは自分がもうそのネタにハマっちゃってるっていう状態だから、自分がそこにハマっちゃってる、つまり客観視できてない、客観視できないんだよね、そのネタを外から俯瞰して、この話がなんで面白いのかってことを自分が理解した上で周りに話すから面白いんだって、その面白さに自分がまみれちゃってる状態でもう話すのもなんかままならない、まま笑っちゃってね、ままならないみたいな状態で周りに話しても、実は周りってそんなあなたが思ってるほどその話を多分同じ温度で面白いと思ってくれなくて、これがすごいね、なんか、なんだろう、矛盾するような言い方なんですけど、逆説的な言い方なんだけど、自分が面白いと思っていることほど、自分はそこにはまらないようにして、その面白さをいわゆる形式的にというか、トータル全体像が分かるように、周りの人に話した方が、結果的に、周りの人も自分と同じ温度で面白がってくれる、笑ってくれるみたいなこと結構あって、自分の熱は下げて、面白さの、そのものに対する面白さの熱は一旦下げた上で、冷静にこういうことがあったんですよねっていう話として話すと方が、周りの人はそっちで、何ですかそれって言って、ボーンと盛り上がって、結果的に熱量が同じになるっていうことが結構あるなと思ってて、よくその面白くなくなっちゃう例としてやっぱあるのが、さっき言ったみたいに自分だけが面白いと思ってるっていうのと、自分がその面白さにはまっちゃってる、もういわゆるがんじがらめにされちゃってるとか、でも話せば話すほどなんかもうその人が笑っちゃって、なんか周りは何言ってるかよく分かんないみたいなことが結構起こっちゃうんですけど、それはやっぱり自分が面白いと思ったことを自分以外の人に対して伝えるってなった時には、自分も盛り上がっちゃいけないまでいかないけど、盛り上がっちゃうとうまくいかないって、自分が自分以外の人を盛り上げたい、自分が面白いと思ったことを自分以外の人に伝えて、自分と同じ面白さを自分が感じた面白さを感じてほしいって、このなんだろう、少し違う視点がないとうまく面白さって話せないよって、全国の大学生に言いたいっていう、その飲み会とかで女の子を笑わせたいと思ってる男の子とかね、別に女性だけじゃなくていいですけど、なんか男同士でちょっと自分は一個抜けたいぜと思ってるやつがいるんだったら、私も別にプロの話してじゃないからこんなこと言えないんだけど、私が個人的に思うに、それを思ってるんだったら、お前は絶対その話で笑っちゃダメって話よ。その面白さをパッケージとしてちゃんと周りの人に、そのお前の仲間たちに伝えることができれば、結果的にそのお前の仲間たちは笑ってくれるから、 そこで焦っちゃダメよ。自分がこれはもう面白いんだと思ったことをその、ま、ガンガン前に伝えようとしすぎるとお前が何言ってるか分かんなくなるからってことが起きて、そうするとお前は確実に本に収録されるので、そこは気をつけた方がいいってことね。難しいのだからね、面白いって思ったことを言うのと、なんだろう、自分が面白いって思ったことを披露するってやっぱりちょっと微妙に違うんですよね。自分が面白いネタみたいなことをこの発言として言うのと、面白いことがあったんですよっていうことをそれをエピソードとして披露するっていうのはちょっとやっぱりその似て非なるもの で一発ギャグとかだと全然いいと思うんですよね。ハイテンションで一発ボーンってやって面白いことを言うみたいな、もうコマネチみたいなことやるんだったらあれもでかい声で一撃でやった方が面白いんだけど、あれと同じテンションで大きく振りかぶってエピソードトークをしようとするとやっぱり結構難しくって、そこはなんかやっぱりこう難しいなっていう、そのね、私も含めてちょっと収録されないように頑張りたいんですけど、あの本にっていうのをなんかちょっと思ったなってことですね。で、あとね、もう一つ思ったのは、これもさ、なんか誰に向けてアドバイスしてるかよくわかんないんだけど、今。もう一つ考えたのは、自分が、特にこれね、これも私に、自分に含めて言ってるけど、誰かをいじったりするときね、特にね、誰かをいじったりとか、その仲間内でも何でもいいし、その場にいない人でもいいんだけど、人のことを、いじったりとかどうこうなんやかんやこう言ったりするとき、まあ何でもいい、政治家でも何でもいいんですけど、言ったりするときに自分も誰かに同じようなこと言われてるんじゃないかって、要するにその可能性を考えられてるかどうかだと思うんですよ。まあ今の話で言うと、自分が誰かをいじるんだったらお前も誰かにいじられてるかもしれないんだよってことを分かった上でやってる人は多分面白いんですよ。で、自分が、いや俺がいじられるわけないじゃん、俺いじられる要素何にもないからって言って、そのスタンスでただただ人のことをバンバンいじったりとか攻撃してるやつの話ってあんまり面白くないと思ってて、自分がそういうことをやって言ったってお前が実際やってるわけだから、人のこといじってるわけだから、お前だって誰かにいじられてる今この瞬間、どこかお前がいない場所でお前のことをいじってる人がいるかもしれない、で同じぐらいの可能性でそれはあるじゃん絶対に、お前がだって実際人のことをいじってるわけだから、その可能性を考えながら、それでなお人のことをいじれる人は多分、それがいわゆる愛のあるいじりとか、愛のある笑いっていう、よく言うと思うんですけど、私もそれ、繰り返すと芸人さん、プロの芸人さんでも何でもないから、偉そうなこと言えないけど、もしその愛のあるいじりとか、愛のある笑いっていうのがあるんだとしたら、それをできる人っていうのは、自分もある程度同じ方法を取られて、つまり人から同じ攻撃を受けてる可能性があると。自分も誰かのネタになってる。誰かの芸の自分がその種とか肥やしにいじりネタとしてね、そういう風に自分が使われてる可能性もあるぞ、なぜなら自分がその他の誰か人様のことをそういう風にやってるわけだからっていう、この度量、この余裕があった上で人のことをいじってる人と、多分やっぱりね、すごくどこかあったかさがあるし、なんでかすら繰り返しますけど、それは自分もそうされてると思えてるからなんで、それがなくて、ただただなんかいじりネタ、なんか尖ったことを言うとか毒舌をただその言うってことが目的になっちゃってる人は、多分自分が言われた時にすごくテンパると思うんですよ。なんならその自分がそれを言われてるって想像すら多分できてないと思うんだけど、それぐらいの想像はした上でいじりをやった方がいいと私は思ったね。で、それを繰り返すけど、最初の話に戻ると、その本に収録されてるちょっと痛いなって、本読んでるだけでも痛いなって思ってしまうような内容っていうのは、やっぱり自分が多分そういうことをされてるっていう、その想像というか、それが多分ないんだと思うんですよね。なんならそういう人って怒るでしょ、どうせ自分がいじられたら、なんだ俺そんなこと言ってねえしみたいな、こんな俺別に大げさなことやってねえしみたいな、いいんだ大げさなことやってねえしって言ったら、もうザコ師匠のネタ見てみなさいよ、本当に。福山雅治あんなことしないからね、見たことある人し、見たことない人分かんないかもしれないけど、なんかもうひどいんですよザコ師匠のネタって。でもザコ師匠もあれをやってるっていうのは、自分だってそれをやることによって、いわゆるこう、なんだろう、攻撃まではいかないけど、それによって非難を受けたりとか、その自分がやってることに対してなんかすごくこう、それをさらにいじられたりとか、全然似てねえよみたいなことを言われる可能性をちゃんと考慮した上で、それでもなおあれをやってるからザコ師匠は面白いわけじゃないですか。お前にあそこまでのことをやる理由気がないんだったら、そもそも人のことなんかいじんない方がいいと私は思う。だからすごく説教みたいになってますけど、なんかもうっていう風に思いましたね。だからね、ある程度自分もそういうこと言われるかもしれないと、言われてどっから何なら言われてるに違いないという認識を持って話せる人は、多分結果的に面白く、その場を面白くできるんだろうなと思うですよね。それはその人のそのいわゆる度量というか、その余裕が見えるからだと思うんですけど、っていう話で終わった方が多分これ綺麗なんですけど、今 安全じゃんだってすごいなんか偉そうなこと言ってさ、なんか言うこと言ってさ、でもなんかすごいそれなりになんかそう正論言ってさ、なんか今日なんか真面目な感じだぞっつって終わった方がいいと思うんですけど、もう一個だけ話していいですか。電車でこの間見かけたおじさんの話なんですけど、私今電車乗って仕事行ってんですけど、たまたまその電車で座れてね、朝横に座っておじさんがいたんですけど、スマホ見てたんですよ、おじさんが。でおじさんのスマホ別に見ようと思ったわけじゃないよ別にね。だって自分がだってスマホ見てもさ、だって自分のスマホ見られてるかもしれないじゃん。その可能性を考えなきゃいけないからね。お前が見てるってことはお前のスマホも誰かが見られてる、そんな話は一回いいんだけど、見てる見られてはどうでもいいんですけど、ちょ見えちゃったんですよ。じゃそのおじさんがなんかね、水着のお姉さんの写真をいっぱいスクロールしてたの、なんか自分のフォルダーで。多分もう40代ぐらいだと思うんだけど、でもこれをどう思うかって人によると思うんだけど、なんかいや朝だよ、しかもそのスーツパシッと着てさ、これから仕事行く人ですよ、都内とかに。で、なんか、これも、わかんない。その人がもしかしたら、その関連のそういう仕事、なんかスカウトかわかんない、そういう仕事してる人で、だから日々そういう情報収集をしてさ、その女性の、綺麗な女性のね、グラビアとかやってる人の情報収集とかをしてたのかもしれないよ。っていう、この想像力すごくない？そんなこと思わないだろ、お前ら。肝で思われでしょ？わかんないじゃん。だって仕事でそのね、水着のお姉さんのフォルダー写真見たかもしれないけど、でもまあ、多分7割方は自分の趣味で見せた、その人ね。で、私ね、見た時にね、すごい素敵だなと思ったんですよ、なんか。どういうことかっていうと、すごいなんか人間らしいなと思ったわけ。しかもそれが朝のさ、通勤ラッシュ、これから仕事に行かなきゃいけない、真面目な、ね、多分こう、商談とかも抱えてるかもしれない。そういう方が、朝のその仕事場に着くまでの30分か40分ぐらいの時間の合間を使って、自分のスマホのフォルダーの水着のお姉さんの写真スクロールして見てるわけよ。なんかめっちゃなんかすごい、ある意味人間らしいなと思ったけど、私それすごく。で、それは別に、男の人がなんかその水着のお姉さんが好きだとか、そういうことを言ってるわけじゃなくて、男の人は絶対そういうのが好きなんだとか、いう話をしてるわけじゃなくて、なんかその、やっぱり人のその欲望っていうものが、垣間見える瞬間って、やっぱりすごく生々しいじゃないですか。で、そのが欲、まあだから生々しいからこそ、でしかもそれって普段隠そうとするじゃん、みんな。それは別に、なんだろう。欲望っていろいろあるから、ただそのいわゆる性欲みたいなものだけじゃなくて、別に何か食べたいなとか、なんかこういう場所に行きたいなとか、そういうのも含めて、人間ってそういう意味ではその欲望と完全に切り離されて生きることって多分基本的には不可能だと思うんですよね。その今何度も繰り返しますけど、別にその抱えてる欲望の種類が人によって違うってことはもちろんあるけど、欲望というそのものから完全に切り離されることは多分なかなか難しいんですよ。で、往々にしてその欲望っていうのは垂れ流しすぎると生々しくなるから、あんまり言わないじゃん。あれやりたい、これやりたい、そこ行きたいとかっていうことをあんまりこう言ってるとなんか赤ちゃんみたいになっちゃうからね。で、あんまり人はそういうものを出さない、隠そうとする、生々しいから。でも隠そうとすればするほど、それが表に出た時にすごくそれがなんかこう、なんだろう、恥ずかしいじゃないですか。やっぱりそれどういう欲望だったとしてもよ、普段隠そうとしてる生々しいものだから、それが垣間見えた瞬間ってやっぱりすごく当人からしたら恥ずかしいし、でもそれって言い方を変えればすごく人間らしいことだと思うんですよね。で、なんか私もそれ見た時に、なんかすごくそのおじさんが通勤時間に水着のお姉さんの写真を見てるっていうそのもの自体に対して皆さんがどう評価するか別にそれは任せるけど、私はすごく人間らしさが、あ、やっぱこういう時にやっぱり人間らしさって出るんだなっていうか、この人も人間、要するにロボットじゃなくてさ、スーツ着てる、いろいろ抱えながら、なんか自分のその気を紛らわせる、なんかこう、ものとしてそういうのを見てるんだろうな。で、別に例えばじゃあ、写真とかがダメだったら別に音楽でもいいですよ。でも、どんな音楽聴いてるからって、皆さんだってイヤホンしてるからさ、私こんな音楽聴いてますって言って、自分が本当に好きな音楽とか垂れ流して聴かないでしょ。それは、こういうこと言うとだからさ、電車の中で音楽を流したら、それはそもそもルール違反だとか迷惑だとか、そういうこと言うやつけど、そういう話してるわけじゃないのよ。お前が本当に好きだと思ってるものを、どれだけお前は外に、出せてるかって話なわけで、これ出さなきゃいけないって話をしてるわけじゃなくて、出せないじゃん結構そういうのって。こういう音楽聴いてるんですって、どういう音楽好きなんですかって言われた時も、結構お前ら安牌なこと言うだろ、どうせ言うでしょ。で、本当に好きなものって意外に出せなかったりするのよ。でも自分にとってはそれが一番の支えだったりすることもあるわけ。ちょっとした時に見たりとかしてっていうこともあったりすると思う。で、そういうものやっぱり表に出ちゃうと恥ずかしいから、なかなかやっぱりこう、なんだろうな、人が直接的に見えすることってないんだけど、私はたまたまそういうのをこの間目にした時に、やっぱりその人間がその欲望を抱えてて、それがちょっとちらっと垣間見える瞬間って、やっぱりこう見方によってすごく人間らしさを感じて、言い方からちょっと哀愁を感じるんで、なんかすごく その人のなんかこう物悲しさみたいなのもやっぱり感じてて、その裏に何をこの人は背負いながら今これを見てるんだろうとか、これを聞いてるんだろうとか、これを話してるんだろうみたいなことを私は想像しちゃって、なんかなかなかやっぱり私嫌いになれなかったんですよね、そのおじさんのことを。あ、なんか辛いっすよねってなんか思いながら一応隣に乗ってたんだけど電車で。さっきのその面白くない話自体もなんか同じだと思ってて、なんかそのやっぱり人間の欲望みたいなものがその本の中には詰まってたわけですよ。それはさっき言った人を笑わせたいとか、自分が面白い人間だってことを証明したい、自分がこの会話の流れを自分の一言でなんか変えてやりたいっていうこの欲望が多かれ少なかれ人間にはやっぱりあって、でそれがちょっと痛い形で出ちゃったのがその本なわけなんだけど、それなんかねトータルで言うと、なんかじゃあ全員が全員面白い話をできなきゃダメかと、プロ的な話ができなきゃダメかっていうそんなことは私ないと思ってて、むしろなんかその話が下手くそな部分だったりとか、なんかもうしつこくなんかこう同じ転倒を繰り返してなんかすごい浮いちゃってる感じとかが、なんかある意味人間らしくて、なんかそれ愛おしくもあるなと私は思ったんですよね。じゃなきゃむしろ人間じゃないかなと思ってて、でもラジオなんかも一番そういうメディアじゃないですか。テレビなんかも綺麗に作られてるとこもあるけど、段取りもちゃんとしてて、で私今日だらだらこの30分話してますけど、正直面白い感じあんまなかったと思うんですよ。なんかそれもう教訓めいたことばっかり言いやがって。でもそのラジオの面白くしてる部分もそうだし、つまらなくする部分もやっぱりこの人間的な生々しさだと私は思って、だからもうその写真フォルダー見てるね、水着のお姉さん見てるおじさんと、面白くない話辞典に載ってるあの連中と、私は基本的に同じ穴の無地なので、全否定はやっぱりできなかったんですよ。だからなんか大丈夫かなと思ったんですけど、そうだからなかなかこう考えさせられる時間がちょっと最近あったのでね、なんか自分がこのラジオをやってる時になんかどういう風に皆さん聞いてるのかなとか、自分はどういう話をすべきなのかなみたいなことを考えたんですけど、どうですか皆さん、ここまで聞いていただいて今30分ぐらい経ったんですけど、面白くない話の時点もさ、時点の話もさ、水着のおじさんの話もさ、いじろうと思えばいくらでもいじれたじゃないですか。別にコテンパンにできたじゃないですか。あえてそうしないっていう、これが一番面白い話だからな、お前で言っとくけど、いじれる対象を愛にいじるやつはもうその程度のやつですから、私はあえてほとんどいじらずに、わかるよわかるよって言って終わらせる、30分終わらせるって、この度量ね、一番面白い話ですもうこれが私が一番面白いもう本当にっていう、こういう懐の深さがある人が面白い話をできる人間なんだなってことを実感しましたって、すごい一番気持ち悪い終わり方をして、今回はおさらばしようと思いますけどね。なんかもう年末も近いんで、なんか次回が今年最後の収録になるか分かんないですけど、次回はもうちょっとマシな話持ってくるでします。ということで今回はこの辺で、お別れです。もしよろしければまた聞きに来てください。さようなら。